4. 風水害への備え。災害が来るその前に。問い合わせ危機管理防災課。電話 952-1294。 風水害から大切な命を守るには日頃の備えが重要です。災害が来るその前に、家族や地域の方々と災害時の避難計画や備えについて話し合い、防災対策を進めましょう。大きく3つの防災対策が示されています。3つの項目の番号の前に防災対策と読み込みます。防災対策1、風水害の状況ごとの取るべき行動を確認しましょう。3つの取るべき行動が示されています。取るべき行動1つ目、水害ハザードマップで浸水深と指定避難所の場所を確認。浸水深の漢字は浸る、水、深い。水害ハザードマップで河川が増水氾濫した場合の浸水想定区域と浸水の深さ、浸水深、指定避難所の位置を確認しましょう。三郷市に被害を及ぼす恐れがある4つの河川、利根川、江戸川、中川、荒川、ごとに4種類のマップを作成しています。それぞれ確認しましょう。水害ハザードマップの一例。説明。浸水深の目安を色で表した図と、実際のハザードマップの例があります。浸水深の想定と目安。説明。2階建ての家屋のイラストがあります。地表から2階の屋根の上までの高さを4つに色分けして浸水の深さを表しています。黄色、浸水の深さ0メートルから 0.5 メートル未満、1階の床まで浸かる程度。ベージュ色、0.5 メートルから 3.0 メートル未満、1階の床から1階の天井まで浸かる程度。薄いピンク色、3.0 メートルから 5.0 メートル未満、1階の天井から2階の天井近くまで浸かる程度。濃いピンク色、5.0 メートル以上、2階の天井以上まで浸かる程度。浸水深の想定と目安終わり。水害ハザードマップの例。瑞穂中学校、県立三郷北高等学校、早稲田小学校などが含まれる三郷市北東部の地図の一部です。予想される浸水の深さごとに色分けされています。全体的にベージュ色、薄いピンク色が多く、特に三郷駅周辺は濃いピンク色で 5.0 メートル以上の浸水が予想されています。地図終わり。三郷市水害ハザードマップの QR コードがあります。広報誌原本4ページ中段右側です。令和7年度自主避難場所施設一覧。予報などをもとに開設する施設をお知らせします。台風などの接近により、自主的に避難を希望する方のため、指定避難所開設前に自主避難場所を一時的に開設する場合があります。自主避難場所の位置も地図で確認しておきましょう。8箇所あります。施設名、文化会館。所在、早稲田 5-4-1。 なお、文化会館は令和7年12月末まで休館中ですが、自主避難場所を開設した場合は利用できます。施設名、高野文化センター。所在、高野 4-70。 以下この順に読みます。東和東地区文化センター。神話 3-261-2。 彦成地区文化センター彦の 1-161、 高須地区文化センター高須 3-60-1、 コミュニティセンター戸ヶ崎 2-654、 水沼市民センター上彦名 870、 青少年ホーム矢口 570。取るべき行動2つ目、緊急時の情報収集の手段を確認。4つの QR コードがあります。広報誌原本4ページ下段中央、縦に2つ並んでいます。上、国土交通省川の防災情報。全国の河川の水位や降雨の情報、河川カメラ画像などをリアルタイムで確認できます。下、国土交通省浸水ナビ。自宅などの調べたい地点の浸水リスクをアニメーションやグラフで確認できます。広報誌原本4ページ下段右側、縦に2つ並んでいます。上、気象庁ホームページ。気象庁から発表される気象情報、注意報や警報を確認できます。下、埼玉県川の防災情報。県内の河川の水位や降雨などの情報を一覧と地図表示で確認できます。災害発生時の家族との連絡方法を事前に話し合っておきましょう。QR コードが2つあります。1つ目、災害用伝言版 Web171。 電話番号に紐付けてインターネットでメッセージを登録し閲覧できるサービス。 QR コード、広報誌原本5ページ上段中央。 QR コード2つ目、災害用伝言ダイヤル171。電話番号に紐付けて音声の伝言を録音し再生できるサービス。 QR コード、広報誌原本5ページ上段左側。 NTT 加入電話や公衆電話から利用できます。スマートフォン等からも利用できますが、詳しくは契約されている通信事業者に確認してください。体験利用提供日。災害用伝言サービスが体験できます。使い方を確認しておきましょう。毎月1日、15日、1月1日から3日、24時間。防災とボランティア週間、1月15日午前9時から21日午後5時。防災週間、8月30日午前9時から9月5日午後5時。取るべき行動3つ目。警戒レベルをもとに、取るべき行動を確認。警戒レベル避難所開設の確認方法、5つあります。市ホームページ。防災行政無線。防災行政無線確認ダイヤル。電話 0120-954-310。 テレビデータ放送。消防車や広報車のスピーカーによる呼びかけ。警戒レベルに応じた行動や避難情報の種類を事前に確認しておきましょう。避難情報をどのように確認するかについても事前に話し合っておきましょう。表です。警戒レベルが1から5までのそれぞれの状況、取るべき行動、行動を促す情報について書かれています。警戒レベル1、状況、今後気象状況悪化の恐れ。取るべき行動、災害の心構えを高める。行動を促す情報、早期注意情報、気象庁。警戒レベル2、状況、気象状況悪化、 取るべき行動、自らの避難行動を確認、行動を促す情報、大雨洪水高潮注意報、気象庁。警戒レベル3、状況、災害の恐れあり、取るべき行動、危険な場所から高齢者等は避難、行動を促す情報、高齢者等避難。なお、警戒レベル3、高齢者等避難は、高齢者等以外の方も必要に応じて外出の自粛や自主的な避難を考えるタイミングです。警戒レベル4、状況、災害の恐れ高い、取るべき行動、危険な場所から全員避難、行動を促す情報、避難指示。なお、警戒レベル4までに必ず避難とあります。警戒レベル5、状況、災害発生または切迫、取るべき行動、命の危険、直ちに安全確保、行動を促す情報、緊急安全確保。表終わり。防災対策2、状況を踏まえた最適な避難先を検討しましょう。自分や家族の事情などを考慮した避難計画を検討し、複数の避難先候補を決めておきましょう。自宅が安全な場合は、自宅に留まり安全を確保する在宅避難も有効です。在宅避難とは、災害が発生したとき、ご自身と自宅の安全が確保できる場合に、自宅で避難生活を送ることです。避難先の例が4つ、イラストとともに示されています。例1つ目、在宅避難。水害ハザードマップで浸水想定を確認しておく。3日から7日分以上の備蓄が必要。例2つ目、安全な親戚・知人宅への避難。普段から災害時に避難することを相談しておく。例3つ目、安全なホテル・旅館への避難。宿泊料は自己負担です。例4つ目、市が開設する避難場所への避難。非常持ち出し袋などを携帯。避難先の例終わり。指定避難所の運営にご協力ください。ホームページ番号7553。避難所では状況によっては長期の共同生活となります。多くの方が快適に過ごすために地域の皆さんのご協力が必要です。避難所の運営は地域住民の方が中心となり、施設管理者と市職員の3者で避難所運営委員会を組織して行います。有事の際にスムーズに行動できるよう、日頃から市ホームページまたは危機管理防災課で入手できる避難所開設運営マニュアルをご確認ください。一人一人がマニュアルを理解し、災害時に積極的にご協力いただくことが大切です。
防災対策3、災害時を想定して日頃から備蓄しましょう。非常持ち出し袋の準備。非常持ち出し袋の中身は各家庭によって変わります。家族で話し合って決めましょう。準備した非常持ち出し袋は災害時でもすぐに持ち出せる場所に置きましょう。指定避難所や自主避難場所に避難する際は非常持ち出し袋をお持ちください。非常持ち出し袋の中身、一例、懐中電灯、常備薬、着替え、下着、タオル、マスク、ラジオ、救急セット、スリッパ、ティッシュ。それぞれにその品物のイラストがカラーで描かれてます。その他に、携帯トイレ、 水、非常食、保険証等の写し、預金通帳の写し、アルミブランケット、お薬手帳など。乳幼児がいる家庭では、ミルク、液体ミルク等、離乳食、哺乳瓶、スプーン、おむつ、お尻拭き、ベビー毛布など。要介護者がいる家庭では、障害者手帳、介護食、おむつ、体拭きウェットタオル、補装具等の予備など。妊婦がいる家庭では、母子手帳、新生児用品、分娩準備品、マタニティマーク、防寒グッズなど。ペットがいる家庭では、ペット用品、餌、水、器、ペットシーツなど、ケージなど。なお、避難所では、人とペットの居住スペースを分けています。必ずケージをお持ちください。入れ物は両手の空くリュックがおすすめ。トイレが使えない場合に備えましょう。災害時は、停電や断水、下水道施設の破損等により、トイレが使用できなくなることがあります。トイレを我慢したり、回数を減らそうとして、飲食を控えたりすると、脱水症状や体力、免疫力の低下につながります。市では、災害時のトイレ不足に対応するため、トイレトレーラーを導入しましたが、各家庭でも携帯トイレを備蓄し、使い方を確認しておきましょう。令和6年12月に導入したトイレトレーラーの写真があります。携帯トイレの使い方。1、ポリ袋45リッター以上を便器と便座の間に挟み、便器を覆う。ポリ袋を設置することで、便器内の水で携帯トイレの袋が濡れるのを防ぎます。2、便座の上から携帯トイレをかぶせるように設置し、凝固剤を入れる。凝固剤を入れるタイミングは商品によって異なります。3、用を足したら匂いが漏れないように携帯トイレの口をしっかりと結ぶ。災害時はすぐにゴミを回収できない場合があります。食料、生活用品等の備蓄。目安は最低3日分、できれば7日分を備蓄しましょう。備蓄は在宅避難の際も活用できます。食料の備え、ローリングストック法。普段使っている水や食料を日頃から少し多めに用意し、消費期限に合わせて古いものから定期的に消費することで、災害時でも日常生活に近い食生活を送ることができます。買う、備える、食べる、3つの項目が時計回りに矢印で示されており、それぞれにカラフルなイラストがついています。買うにはスーパーのカゴに食品、備えるにはその食品を一つ並べに、食べるには調理済みの食事のイラストが描かれています。主な備蓄品、4人家族の備蓄量の目安。1、非常食、調理不要なレトルトや缶詰など。1日3食かける4人分かける7日分。2、水、1日1人3リットルかける4人分かける7日分。3、カセットコンロ、カセットボンベ4本。4、LED ランタン、LED ヘッドライト。5、口腔ケア用ウェットティッシュ、体拭きウェットタオル。6、携帯トイレ、140回分、7日分。7、ガムテープ、 油性ペン、伝言をかける。8、ラップ。食器にかぶせることで洗い水を節約できる。9、ポリ袋。大、中、小。10、新聞紙。多用途に使える。かいちゃんつぶちゃんのイラストがあります。ヘルメットをかぶり、避難と書かれた旗を持ち、吹き出しには、日頃から家の中に準備しておこう、と書かれています。防災マニュアルブックをご活用ください。家庭で取り組む防災対策に役立つ情報をまとめた、我が家の防災マニュアルブックの地震、いつも編、ITSUMO 編と感染症対策、風水害対策編を市内公共施設で無料配布しています。また、市ホームページでは、子育て世帯の防災マニュアルブック、女性のための防災マニュアルブック、シニア世代の防災マニュアルブックなどの各種防災マニュアルブックをご覧いただけます。これらの防災マニュアルブックを参考にしながら、ご家族や友人、地域の方々と災害への備えについて日頃から話し合いましょう。我が家の防災マニュアルブック配布場所。3箇所あります。1つ目、市役所。市民ホール1階。人権男女共同参画課4階。危機管理防災課5階。2つ目、健康福祉会館。福祉総合支援課4階。3つ目、公共施設。文化会館。高野文化センター、コミュニティセンター、各地区文化センター、水沼市民センター、ピアラシティ交流センター、三郷中央仁踊りプラザ、希望の里交流センター、ララホット三郷。我が家の防災マニュアルブック地震編と、我が家の防災マニュアルブック感染症対策、風水害対策編、それぞれの表紙が載ってます。防災マニュアルブックは、QR コードからご覧いただけます。QR コードは、広報誌原本7ページ右下にあります。